そこで善を知られている、そして私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は内なる人たちで神の律法を喜んでいるんだ。私の下には別の律法があって、私の心の法則に対して戦えるために、そして下に存在する次の法則の中に私を虜にしている。ああ、私は何という惨めな人間なのだ。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと嘆いているんですね。皆さん、こういう思い、こういう心の葛藤をなさったことがありませんでしょうか。まあ、大抵はね、そう経験しても、まあそんなことも忘れてしまうんですよね。目の前のことで一生懸命です。パウロ真面目だったんですね。そして自分の心の中に心の歪みがある。どうにもならない歪みですね。直しようがない。そしてそれが罪だ。宿っている罪だ。まあこういうことを結論づけているわけですね。ヤコブの一章の14節15節には、人が誘惑に陥るのはそれぞれ欲に惹かれ誘われるからである。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すという言葉が出てまいります。ドキッとするような言葉ですが、まあ、人の欲が全て悪ではない。むしろ切実に神様の祝福として欲を与えてくださいました。だけど私たちはそのコントロールできない、コントロールができない、そういう問題です。先ほどのローマ書の7章の24節、最後に、私は何という惨めな人間、誰がこの死の体から私を救ってくれだろうか。この死の体というのは、十字架というローマの刑罰の方法ですが、この死の体刑というのがありましたね。死んだ人、そしてもう何時か経った人、体に腐りゆく人、その人を、その遺体を持ってきてですね、生身の罪人の体に、手と手、口と口、顔と顔、口と口、手と足と足をくくり合わせるそうです。そして放置する。そういう形、死の体という形です。まあ、すごいことを考えますね。死毒がどんどん回ってくる、ね。そして死んでしまう。まあ、その前に苦しみしてしまうかもしれないね。この死の体というすごい言葉を使っている。それほどの罪の侵食。どうすることもできないこの罪の現実ですね。誰が救ってくれるのか。その後25節、私たちの主イエスキリストって神は感謝すべきから。だから神、この解決の本当に短い言葉ですけど、私たちの主イエスキリストにおいて神はこの私のこの罪の問題、歪みの問題を見事に解決された、こういうふうに叫んでいるんですよね。この心の歪みを罪に打ち砕くため、完全にこの束縛から、この縛りから解放されたため、どうしようもない固くなる自我と自己中心を砕くため、汚れとさまざまな悪しき癖を本当に除くため、イエス・キリストはそのすべての罪を私たちの身代わりに引き受けて十字架にかかってくださって、両手両足、頭にはこの茨の冠を、その思いをぐさっと茨のこの荒野の鋭い茨でこの頭を差し貫かれ、両手を釘で打ちつかれ、腹を槍で差し通されてですね、私たちのそのこの歪みというものを頭で考え、手で行い、足で行動するという、すべてのこの罪深さを、過去の罪、一切を断罪され、そして私の代わりに、その裁きを全部受けてくださって、それを本当に許し清めて、取り除いてくださったというのが、あの十字架なんですね。そして、死んで葬られ、復活し、全く新しい命の中に、復活され、そして信じる者に天の御座から 精霊を注いでください。今日は面倒くさいですね。精霊を注いでください。新しい命を注いで、恵みの中に、命の法則の中に、私たちをもはや罪の歪み縛り束縛から解放してですね、罪をまず十字架に釘付け、それを葬り去り、そしてキリストの新しい命、聖霊の命において私たちを満たしてですね、そしてその縛りから解放してですね、新しい自由な歩みをなさせるために、神様は私たちを救ってくださったんだと、まあちょっとこのこと細かい説明をしました、窓口説明をしましたけど、まさにイエス・キリストにおいて神は感謝すべきかな。この歪みから、罪から私たちを本当に解放してくださった。箇所を見せてきますと、こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならばキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と人の法則からあなたを解放した。立法が肉により無欲になっているためなしになったことを神は成し遂げてくださった。すなわち肉を罪の肉のさばに罪のために使わし、肉で罪を罰せられた。これ十字架です。これは立法の要求が正しいことをせよという要求が、肉による我々の力によらず、霊によって歩く私たち、キリストの十字架に己の肉をつけて、そして新しい復活よみがえり聖霊の恵みを注いでいただいて、神の命に満たされて生きるときに、こうした一切の私たちを縛りつけるものから自由解放されていくんだということなんですね。9節、しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉によるのではなく霊によるのである。もしキリストが10節あなたのうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても霊は義の上に生きているのである。皆さん、イエス様を信じるとき、悔い改めてイエス様を私の罪のための十字架を信じ、よみがえを信頼するときに、神は私たちの心の中に罪の許しと解放、具体的には御霊を注いで、御霊の命で満たして、私たちをその束縛が解放してください。鳥が飛んでますね。もう本当にこの楽々とね、風を受けてですね、羽に風を受けて自由に大勢は飛んでる。だけどもその鳥を狙って銃でバーンと撃ちます。その銃弾がその鳥を射抜きます。その鳥どうなりますか。バターンと落ちてきますよ。地面に叩きつけられますよ。本当に風を受けて自由にこの飛んでる。重力が働いてないかって、そうじゃない、重力が働いてる。でも重力がその鳥のこの体を地面に叩きつける、引っ張っていくという、その重力の浮力を超えるところの浮力が、羽ばたく力が、風がその鳥をこの罪の力、この地面に叩きつける罪の力が解放するまでの、その銃の力が、それ頑張りをはるかに超えているわけですね。頑張って頑張って頑張って頑張ってって言ったら、もう5分で起きたら、この飛んだらもうドタッと飛ぶじゃないかと思いますけども、私たちも結構そんなこと言ってるんですけどね。そうじゃなくて、本当に神の恵みの中で、本当に上からの力、命満たされていくときに、本当に自由自由自由。でもその命がもし失えることになるならば、取り去るならば、私は叩きつけられますよ。罪がないわけではない。しかしその罪の力をはるかに超える、十字架のあがないの恵みと聖霊の自由の中に、本当に神様の恵みの中に、私の魂がいつも恵まれているように、その恵みの中に生きると、私たちは解放されている。その恵みに自由に生きることができるんだということなんですよね。なんとさようなことでしょうか。キリストを信じる者はその自由と解放、愛の恵みの中に今日も生きることが約束されているんですね。 またそのことをもう一度クリスチャンの方も私たちも、ああそうだそうだそうなんだ、神の恵み、ヨハネが言ってますね、あなた方が魂にいつも恵まれて、そして真理に入っているそのことを見聞きするほど私は喜びに満ちることはないんだ。